早いもので12月になりまして、コミックマーケット73か、73が今月末、まさに末ですね、12月31日。大晦日だっていうのに、まあ、コミックマーケット73に向けて、まあ、そろそろ、まあ、作家の皆さんは準備とかですね、まあ、僕も、なんだろう、一個頼まれた原稿についてはとっくに書き終わってるんだけど、自分とこの原稿何にも書いてないっていう状況のこの、まあ、今日この頃皆様いかがお過ごしでしょうかと、ということで、まあ、第20回始めたいと思います。オーガスト総局海賊版8月の土鍋はい、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第20回。20回目ってんだね。隔週だから40週だったんだね、始め方から。まあ、収録日は12月1日。パーソナリティーをおりくり初めてお送りいたしますが。ということで、もう最初からいきたいと思います。超高速更新アンテナニュース。ということで、まず本件。順を追って11月30日更新、フォーチュンアテリアル公式サイトを更新しましたと、初回限定版の内容が決定しました、公式設定画集、フォーチュンアテリアルクロニクルが、初回限定仕様だ。初回限定仕様ってことは通常版にも通常仕様がつくんだね、きっとね。と、アレンジ BGM 集フォーチュンアテリアルインジェクテッドミュージックコレクションの2大特典が封入されます。まあ、詳しくは公式サイトをご覧くださいと。で、次、11月27日更新、オーガスタコミックマーケット73に参加します。オーガスタアリアは2007年12月29日から31日に東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット73に参加いたします。フーコミセット2007などの物販やフォーチュンアテリアルの体験版 CD の無料配布などを予定しておりますという、この細かい中身については、まあ、もうちょっと差し迫ってからっていうか、来週再来週15日が次回なんで、まあその時にでも、コミックマーケット73へ行こうでもやろうかなと思うので、まあ細かい話はその時に。まあ気になる人は今すぐに、オーガスのサイトを見てくださいと。次、11月27日、あれなんだこれ。あ、なんか前から遡ってるな。すいません、順番間違えた。まあいいや。ボークス A ブランド2世、より、フォーチュンアテリアル結城奏で&結城春菜のガヤジケットが発売されます。9240円か。あ、最近のガレキはそれぐらいするんだね。昔、僕が高校生とかでガレージキットってこういうものなんだってパッと知った頃はだいたい相場5000円ぐらいだったと思うんだけど、倍ぐらいになってね。まあこれがなんだ、最近巷で噂の、ガレージキットなんですね。着色済み、組み立て済みフィギュアじゃなくて、ガレージキットだから、要するに、買った状態では箱に入っているキャストの塊で、表面処理とか、組み立て塗装を全部、まあ特に問題は塗装だろうね。全部自分でやらないと出来上がらないっていうガレージキットっていうところがですね、まあ最近物議を醸してるわけですが、いいじゃん、欲しかったら作れば。頑張ってみんな作ればいいんじゃね？ということで、その次。11月19日更新。これですね。スーパープレリュードフォーチュンアテリアル。エンタープレインより、テックジャイアンスーパープレリュードフォーチュンアテリアルが発売されます。作品の発売前情報を満載、フロック DVD や TG プレリュードバージョンの体験版や高画質ムービーを収録、さらには、書き下ろしポスターも付属するなどなど、様々なコンテンツが凝縮されたムック本です。が、11月21日発売で価格980円。ということで、まあ、早い人は皆さん、もう終わってるかと思いますが、フォーチュンアテリアル体験版、ついてましたね。なんだ、スーパープレリュードの中に、おまけで、エリカの話と、カナデの話が一本ずつ、そこら辺のその、おまけ具合が多分 TG バージョンっていうことなのかなと。本編が、あそこってまだ分岐するとこまで話が行ってないので、本編が違うわけないと思うんですよね、多分他のバージョンの体験版と。いうことは、多分このおまけが違うんだろうなっていう感じのことかなと思います。まあ、一足早く、まあ導入部分はこんなことだよっていう、まあ内容については、まあ体験版を、今お持ちの方についてはもうできると。まあ僕も一通り全部やりまして、一応なんだ、呼び方マトリックスって言われてたコンテンツを、なんだろう、要は、 体験版のみの、体験版だけから読み取れる情報を抽出した、呼び方マトリックスの内堀版っていうのを今公開してますんで、今なんか書いてる人はちょっとまあそっち見てくださいという、このね、ドア玉ちょっとやっただけなわけですよ。要するにまだ、なんだ、シナリオはヒロインごとに分岐すらしていないのに、呼び方マトリックス内堀版とか作るともう結構埋まってるんだよ。この埋まり具合がね、オーガスのゲームって僕はすごい好きなところなんですよ。こう、こいつらみんな名前で呼び合うでしょ。まあ、別のメーカーの別のゲームの話になりますけど、エンジェルタイプっていうゲームがあってね。ゲーム全部やっても、全部やっても、このマトリックスがスカスカってゲームとか見てると寂しくなるんだよ。本当にね、他の人のやってることに全然関心のない世界っていうのがあって、あれはあれでね、一面のリアルではあるんだけど、なんかね、ああいうのってこう、やってても資料を作ってても、こう、胸の中に一抹の寂しさがあるわけですよ。で、こういう、まあ、気に入ったゲームについてはマトリックスを作ってるっていう、まあ、作業なんかもついでにしている僕に言わせるとですね、こう、このマトリックスを作るっていう作業が忙しくて大変めんどくさいっていうのは、すげえ、こう、いいことなんですよね。こう、なんていうのかな、割と明るくて、みんながみんなのことを気にしてる世界の中では、みんなが名前を名前で呼ぶんですよ。なんかね、そういう感じのこととか、あ、やっぱオーガストの次回作だねっていう感じはしましたね。まあ、そういう印象を受けました。で、まあ、僕の体験版話はまあそこら辺にして。ですね、その、まあ、フォーチュンアテリアルが発売直前ということで、フォービューフルーツホームページ特別企画、フォーチュンアテリアルを買いたいあなたへ。という、まあ、ページが、フォービデンフルーツホームページっていう、まあ、サイトに、追加されてます。待ちに待ってたオーガスの新作、フォーチュンアテリアルの発売日まで2ヶ月を切りました。もう早々に予約を済ませた方もいるとは思いますが、まだの方も多いと思います。そこで簡単ではありますが、ソフトの購入ガイドみたいなものを作ってみました。これからちょっとでも買うときの参考になれば幸いです。説明はシロちゃんが行います。というですね、大変便利なページがあります。主に通販絡みのね、要はどこで買ったらどういう特典がついててとかいうのが、要はサイトのリンク付きでザーッと一覧で並んでると。で、こう、ざーっと眺め渡して、めぼしい特典がなかったので、何もついてないんだけど、そこそこ安いアマゾンで、とりあえず僕は注文しました。ほんとね、例えば、テレホンカードがつきますよ、とかっていう話についてはさ、そのテレホンカード、なんていうのかな、まあ、使わないじゃん。で、持っててなんだってこともないような気がするし、いまいちそういう、コレクターアイテム的なおまけにはなんか惹かれないので、もうなしでもいいけど、いう感じのことで、まあ、何もないとこで、僕は予約しちゃいました。後から気がついたんだけど、Amazon のね、ページには、初回限定版で、なんだ、予約特典のなんか、フォーチュンアテリアルマテリアルコレクション付きってわざわざタイトルに書いてあるから買ったんですけど、後で、オーガストのサイトで見てみたら、対象店舗のリストの中にアマゾンは入ってないんですよね。そこのところの微妙性が若干まあ気にはなるんですが、まあ届いたら何が付いてるかご期待ということで。で、おまけといえば、ダークマターの魅力がわからない。ということで、抱き枕好きの某ブログ管理人さんから、どうもこんにちは、違う、どうもこんばんは、抱き枕かっこ略です。ひっそりこっそりと、シロちゃんのあったか毛布とか、かなでさんと一緒にアイマスクとか期待してたんですが、どうやらソフマップが普通にベッドシートをつけるだけのようですね。仕方がないので、ソフマップだけで買うことにします。そしていつかきっと、シロ抱き枕が出ると信じて、今はソフマップでと。はい、結局、ソフマップだけで買うことにしましたと。これさ、ソフマップもシーツつけなかったら彼はどこで買うつもりだったんだろうっていうのがずっと気にはしてたんですが、実にこう順当というかこう平和的解決というかですね、こうソフマップだけが寝具をつけてくるっていう形の、にまあ今回落ち着いたみたいですと。まあそこら辺もろもろ含めてね、どこに何がつくとかっていうのはまあフォーチュンアテリアルを買いたいあなたへのあたりを参考にしていただければと思います。で、次。カフさん、おはようございます。バスト93で F カップのシスター甘い家に立ち絵を作らなかったオーガスタは白状だと思うこの頃です。ちなみに、オーガスタのキャラでバスト90 E カップ超えは 彼女が初で、もちろんオーガスト最大の巨乳キャラだ。さ、そうなんだ。前文の方が長いですが、今回は吸血鬼について考えてみます。仙道兄弟は、他の人から吸血してる上に記憶を消してますが、それって傷害罪なのに証拠偽造になりそうなんですが、大丈夫なんでしょうか？あのね、体験版ってあるじゃないですか。そのさっき話したテックジャイアンプレリュードの体験版の中にこういうシーンはもう入ってる。だから、もう、頭というか、始めた途端にここら辺バレちゃうんですよ。もっと後かと思ってたんですけど。まあ、そういう展開なんですが、そうそう。吸血した上に記憶が消せるんですよ。だからね、傷害罪の上に証拠偽造になるんですよ。それは、もちろんなると思います。警察がそれを犯罪性を認めることができればなんですけど、こう、被害者が覚えてないし、加害者は言わないので、目撃されて、なんだ、その場で、要するに現行犯で逮捕されてもしない限り、彼らの悪事は露呈しないので、大丈夫かと言われれば大丈夫じゃないんですが、事実上大丈夫にしかなりようないよね、だって。誰も訴えを起こせないよね、こんなもの。非常にまあ、よくできた、犯罪の、こう、構造が、まあ、ここにあるわけですが。いわゆる完全犯罪？まあ、そんな感じのことですね。で、すいません、ちょっと携帯が鳴っちゃいましたが、まあ、ほっといて続きに。夏の木さん。折倉さん、おはようございます。お久しぶりです。夏の木です。突然ですが、先日、周知館学院に行ってきました。嘘です。阪神高速を走っていたんですよ。そしたら、なんかどっかで見たことのあるレンガ造りの建物が見えてきたんですよ。写真参照って。これね、メールに写真が添付されてきてまして、本当に、周知館学院の建物ですね、これ。きっと近い将来、大阪は沈没し、土地が隆起した後、多摩津島と名前を改め、周知館学院が建設されるんでしょうね。いや、もうされてるじゃん、だから水没する前から立ってるじゃん、この建物。順番がおかしいよ、それ。後でネットで調べたところ、どうやらモデルになった建物のようです。偶然だったんで、大層びっくりしました。慌てて撮ったんで、写真が傾いてます。ラジオに、ね、写真ネタ、いろいろすみません、失礼しました。という形でですね、まあ、3枚の画像っていうか、まあ、上から2枚の写真と1枚、まあ、ゲームから引っ張ってきたとおぼしい背景画像。要するに3つ縦に連なった、画像を1枚送っていただきましてですね、これ本当に、そうですね、周知館学院の、建物、そのものですね。こう、噴水のバックにある、なんか赤レンガの、なんか丸いドームの、これ何館だったっけ？これが監督政党だっけ？なんか忘れちゃったけど、監督政党ってさらにこの奥だっけ？なんか、まあそういう建物の写真が、送られてきましてですね。あ、やっぱり周知館学院って今行けるんだとかいうことを。この写真ちょっと後で、サイトで公開したいんですけどよろしいでしょうか。ちょっと別途、連絡差し上げますので、ちょっと回答いただければと思います、夏野木さん。はい。ありがとうございました。で、周知館学院は実は、実在するシリーズというかですね。おはようございます。折倉はじめ様。山口の西と申します。オープンキャンパスの一部詳細でもないようなものと後日対応について、その後、その日、若干遅れて参加したため、行動での席は後ろの方でした。全体説明の時、会長は挨拶をされてましたが、至って普通。あのユニークな会長という割にはでしたから、もしかしたら影武者が務めていたのかもしれません。模擬授業では、青戸先生やその他の先生もされていました。中でもやっぱり、実験系は楽しそうでした。礼拝堂でシスターの相談コーナーがあり、いろいろ相談しようと思いましたが、フライパンがいくつか足元に用意されており、内容いかによっては殴られそうなのでやめておきました。賢明な判断ですね。その後にうろうろで気を失ったわけです。で、まあ、ここが前回の放送に、繋がるわけですが、保健室で横になっていた時は、確かポケットにお札のようなものが入っていたのですが、感触自体も怪しく、興味はあったのですが、恐ろしくなり見ることはできませんでした。 その後島から出て再びポケットを触るとなくなっていました。もしかするとお札は島内にしか存在できない物質で作られていたのかもしれませんね。その後、病院で CT や血液検査、脳波などを検査しました。特に異常な数値などはありませんでした。首の痛みですが、何かが刺したような痕跡は見当たるが、それが何であるか不明だそうです。あと、麻酔系の物質が微量ですが検出されました。念のため血液は大学の感染関係の研究機関に手配して解析していただいたのですが、異物の混じった形跡はないそうです。現在痛みはほとんど感じることはなくなりましたと。なんだ、普通だ。もうちょっとなんかわけのわからない物質が血液から出てくるの面白かったんだけど。そうか。青池先生は、フライパンを足元にいくつも用意して懺悔室にいるんだ。そんな恐ろしい懺悔室なんだ。いいな、この懺悔室横から見てみてな。自分で懺悔してるとは思わねえけど。なるほど。そして、おはようございます。福岡市西区、姪の浜出身ではありません。姪の浜和弘です。はい。先日、玉津島をぶらーっと歩いていたところ、だからほら、歩けるんだよ、玉津島ブラッド。あるんだよ、多分、大阪とか、近畿のどっかに。歩いていたところ、シロちゃん、闘技さんと出会いました。お出かけですかと聞くと、ニコニコしながら、そうなんですと返事をしてくれたのですが、その時背後から、目の色が赤い人に鈍器で殴られ気絶させられました。気づいたら島の病院のベッドの上でした。この間の記憶がありません。私は、一体どうしてしまったんでしょう。あのさ、これ一つ確認したいんだけどさ、背後にいた人の目が赤いことと、背後にいた人の殴った獲物が鈍器であることっていうのは、どうやって確認したの？それが知りてえ、まず。見ないんだけどなんとなくわかりましたとか、そこいら辺の特殊能力ゆえに襲われたんじゃないの？もしかして。なんとなく、まあ、そういう予感が、今、ちょっと、読んでて思いました。なんで気づくんだ、そんなことに。まあ、いいや、そういうことで、玉津島へ行こうのコーナーでしたが、そんなコーナーで。まあ、そんな感じです。で、次。まあ、毎回恒例の SS のコーナーも、恒例というか、まあ、好評のうちに今回20回目。とうとう20回は途切れなかったね。フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、キスの味。11月21日に時の住む森、レッドブレード、11月21日時の住む森、違うよ、これは宇宙の星の片隅からの果てなのだよ。すいません、ちょっと手元のメモ帳が間違ってました。ということで、この2本が、間に合った方の、キリハ誕生日記念で、シャープ007誘い出す方程式およびシャープ008の1、サント物語。これらが11月29日。間に合わなかった方のキリハ誕生日記念 SS が、まあ、前半分、誘い出す方程式っていう方が、まあ、キリハの誕生日 SS だと。いう、この2本が、MH デズメイノハマさん。で、フォーチュンアテリアル SS シャープ11、カニキスの適当ブログ、11本だ。発売までに何本になるんだろうね。そして、まあ、今回というか、まあ、前回から今回までっていう流れの中では、まあ、これが一番ネタ的には愉快だったかなと思っている、その14アテリアルサブショートストーリー、幸運の羽、11月29日、柳の風任せ、ブダペストさんの SS とイラストっていうことなんですが、まあ、要するにですね、かなでさん人気ないわけですよ。かなでさんは人気がないっていう SS。非常に目の付けどころが絶妙でした。大変良かったと思います。から、タイトルが書かれてないんで、ちょっと、こういう、形ではちょっと、紹介しづらいんですが、夜空の月を見上げながらっていう、まあ、ブログがありまして、そこに、まあ、ブログの要するに、コンテンツというか、記事として、フォーチュンアテリアル SS が何本か載ってるよと。一個一個にタイトルがついてるわけじゃないんで、タイトル単位の紹介っていうのは大変難しいんですが、まあ、夜空の月を見上げながらっていう、まあ、ブログについては、まあ、サイトの方にリンクつけてきますんで、ちょっと見といてくださいと。で、まあ、SS じゃないですが、フォアテリティ放送局11なのと。 風の音ストライカーズの、まあ、フォアテレ放送局も、今回で11回目。大変。そうか。カニキスさんのフォーチュンアテリアレースシャープ11とこれでもう数並んでんのか。すごいな。一気に追い上げてきましたね。ここでもね、かなでさんいらない子扱いっていうかね。いや、かなでさんは、そのうち巻き返しに来てくれると思ってるので。まあ、今はね、ただのおかしい人かもしれないけど、まあ、そのうち巻き返しに来ると思うので、ということで、番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報を募集中です。事実も真実も異性偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方に大体載ってますので、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちいたしております、と。ということで、まあ、ここら辺から後半、エンディング枠の方へ行ってみたいと思いますが、ですね、まず、普通おたが山口の西さん、おはようございます。折倉はじめ様、山口の西と申します。教科教室方式に関するラストということで、現在その中学校では、そっか、ゼミスタルの中学校なんだ、やっぱり。現在その中学校では1学年が90人程度在籍しています。多くね。一般のクラス編成で言うと3クラス、あ、そっか、3クラスぐらいか。3クラスに相当します。全学年で9クラス。で、この人数は私が当時通っていた統合前の中学校と同じ人数のレベルです。その時、担当教員の配分として5教科と体育は2人、その他は1人です。現在もそのような感じで配置されているのだと思います。長期的には生徒数が減少傾向にあるので、このままこのキャパシティでやっていくでしょうと。地域に図書館がないので、〇〇図書館という形で、まあ、そこの地域名という形で、そこのコーナーに限って市民の立ち入りもできるんだそうです。余談ですが、同じ方式を市内大規模校でやろうと計画していますが、まだ揉めています。なるほどね。へぇ、そんなことになってるんだ。そうだよね。長期的には生徒数が減少傾向。そうそうそう。だから、方向性はね、多分そうなるんだと思うんですよね。その教室の数がそんなにいっぱいいらなくなるので、要は、一般教室が余るような方向性にこれから多分なっていくんで、これからっていう意味ではまあ、そんなことなのかな。いや、思い出してたんですよ。その、僕が中学生の時どれぐらいだったっけっていうのを、思い出そうとするにですね、確か1クラス40人ぐらいが、8クラスぐらいはあったはずなんだよな。すごい、だから、それに対してさ、国語教室とか数学教室とか用意してらんないじゃん、全然そんなの。なんかやっぱりこういう話っていうのはとりあえず耳に入った時に自分の実体験と照らし合わせて考える部分があるんで、明らかにこうだって足りないよね。1学年8クラスあったら絶対足りないよね、これ。一般のクラス編成で言うと3クラスぐらいでしょ。1学年が90人で3クラスにしてっていうことは1クラス30人だよね。僕が中学生だった頃って確か1クラスに42、3人から45人は普通にいて、それが、確か8ぐらいだったと思うけどな、8だったの高校かな、11だったかな、まあなんかそれぐらいあるんだよ。特に規模がでかい中学ってことではなくて、ただの私立だった、一律だったんですけどね。まあなんかそんな感じなんで、やっぱね、あれを基準に考えると、教科教室制はすげえ違和感ある。やっぱ教科教室制がちゃんと回ってるところっていうところを調べないと、僕の感覚がやっぱりそのもうちょっと大規模なところよりなんですね、多分っていう感じのことは今ちょっとこの、1学年が90人で3クラスっていう、まあこういうあたりからなんとなく分かってきたかなという感じでした。で、次、めいのほまさん、ふつおた、改めましておはようございます。めいのほま和弘です。最近ふつおたコーナーが教育問題をぶった切るような投稿ばっかりでした。今日は変わったネタを、あ、変えるんだ。はいはい。ズバリ、 エリカさんの5教科の平均点っていくら？結局教育関係です。ごめんなさい。で、26日から27日にテストがあったわけですが。あ、終わってんね。お疲れさん。で、そこで、テスト中に思ったのが、テスト中かよ！テスト中に思ったのが、エリカさんって平均いくら取るんだろうかっていう話でして。周知館学園がそれなりに、進学校であるのならば、成績もいいんじゃないかなとか思ったりしたわけです。ただそれだけなんです。すみません。平均ね、なんていうのかな。そう、エリカとか、まあ、数学に関してだけならキリハもそうなんですけど、エリカとかキリハが、こう、テストに書いてて、なんて言うんだろうな、その、間違えるところが想像できないんですよね。なんで間違えるんだっていうのが、よくわからない感じの人っているじゃないですか。この人はミスらないっていう。知らないことが答案に書けないのは当然なんだけど、あの二人は、いや違うか、キリハは勉強はしてないか、あれは。エリカに関してはね、結構勉強してると思うんですよ。で、なんていうのかな、間違えない人だなっていうイメージはありつつも、まあ、どっちかっていうと、まあ、ハイレベルな戦いではあるんですが、どっちかっていうとエリカの方が若干おっちょこちょいではあるだろうなっていうところと、要するに、キリハがまあ、例えば100点だったとして、エリカも100点取ってたら、エリカは2位ではないわけですよ。それは同率1位なわけ。で、5教科平均っていう話になった時には、もうキリハは数学以外はダメだって分かってるんだから、平均取ったらエリカの勝ちなのは決まってるわけですよ。ということは、目の上の単行部って言ってるからには、エリカは100点は取ってないわけ。だから、おそらくね、80点台後半から90点台前半ぐらいのところをおそらく全部について取ってるんだろうなっていう感じが、エリカについてはしてます。まあ、キリハは、残りは赤点ギリギリっていうか、本当に赤点そのものぐらいの点数で、数学だけ100点とか、まあ、ほぼ100点に近い点数とか、なんか多分そういう感じのことじゃないかなと、今のところは思ってます。で、次。これだ。ゆうきかなめ、ファンカツ通信。は、今日は5通でしょう。当たらなかったら私の賭けの運が悪いということで。それではまた、ということで、まあ、メールの続きが、メイナハさんでしたが、今回多かったんだよ、7通。はずれです。全然メイナハマさんの賭けの運は全然ダメだと、いうことが露呈したということで。はい、まあそういうことでしたと。で、まあいつも通り BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリ。で、今流れているのはエンディング、ペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。相変わらず用意してあるだけですけども、効果音は多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。次、で、次回の収録予定なんですが、次回は12月15日。まあ、2週後なんだよね。まあ、次回はそれでいいんですけど、次の次が12月29日予定です。これ要するに、コミックマーケット73の2日目の最中です。大変まずいので、前に倒すか、コミケが終わった1月1日に撮るか。どっちだかわかんないけど、とにかくちょっとずらすかもっていう感じのことを今ちょっと、次の次に関してはちょっと検討してます。やってる最中に番組2本とか撮ってられるかどうかわからないので、本当に。なんて言うんだろうな、サークル参加する日以外は何もしてないとかっていうことだったら一般参加からちょっと早く帰ってくるとかさ、それぐらいのことなのかもしんないんだけど、実は僕、準備会スタッフで、要するにサークル参加してない日はスタッフなんですよ。29日って要するにね、スタッフで働いてる日なんだよ。まあ、収録は難しいんじゃないかなと思うので、どっちにずれるかわかりませんが、ちょっと次の次に関してはタイミングが今まで通りじゃないかもしれませんが、そこはちょっと申し訳ないですけど、ご了承ください、ということで、それでは、オーガスト放送局海賊版8月のドナメ配信第20回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしました、と。